ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、おはようございます。今日はですね、1月の2日でありまして、私たちの古い時代はですね、1日は、元旦はぼーっとしてなきゃいけないと。何にもしちゃいけないと。ご先祖様にご挨拶したりね、太陽の光を浴びたり、まあそういうことはいいと。だけど、仕事したり、なんかしたらいけないと。まあ、いうことなんですが、まあ、現在の世の中は少し緩んでおりますから、昨日も、このひばりクラブは休まない方がいいだろうと思いまして、新年のご挨拶をいたしましたが、2日からは本格的にやっていいんですね。それが、まあ、いわゆる書き初めです。昔はですね、2日からだいたい活動、ある程度活動していい。墨を吸ってですね、筆で文字を書くとかですね、まあ、その若干の掃除をしてもよかったかな、初掃除もよかったような気がしますね。ええ。ということで今日からは本格的にひばりクラブの話をしていきたいと思いますし、まあ、落語界の方はぜひですね、まあ私自分のことをあまり言うのいけないんですけども、まあ一生懸命私も勉強しまして、これからの日本を作っていきたいと思ってますので、まあ落語界の方もね、このひばりクラブを見ていただいて、まあ、いろいろなコメントも寄せていただきたいと。ただ、後ろ向きのやつは全く必要ありませんので、まあ、この毎日ね、この表紙を作ってますと、かつてひばりクラブのデザインを送ってくれた方がおられましてね、まあ、この以外にも2、3あるんですが、大麻の葉っぱからひばりがピューッと空に飛んでいく。本当に素晴らしいイラストを送っていただいて本当にありがとうございます。タイマーを使ったというのはですね、タイマーがいいとか悪いとかじゃなくて、学問というのはあくまでも世の中がこういうからこうだではなくてですね、私はタイマーっていうのは麻薬としては非常に弱いと思っておりますが、そういう議論は別にしてですね、いい悪いは別にしてですね、真実を追求しなければ幸福は来ないというのが私の信念であります。しかも、それはですね、ひばりのように、それをやると何か起こるとか、そういうことを考えずにですね、大空にピューッと待っていって、ピシュパーチクとこう、泣いて降りてくると。これがやっぱり僕は、我々の本当の、まあ、生きがいというか、生きているということじゃないかと思うんですね。で、今日は新しい男女って言いますかね。もともと日本文明は男女は非常に良かったんですね。これに疑問を思う人はですね、神様の時代のですね、イザナギ、イザナミの夫婦の話をゆっくり読んでいただいたらですね、ああ、そうか。日本人というのは夫婦をこういうふうに考えてたのかと、いうことはよくわかりますね。積極的な奥さん、それを陰で支える夫、これがね、それで奥さんがひどいことになったら必ず夫が助ける。これが日本の男女のやり方なんですね。ヨーロッパは全然違いますよ、中国もね。ヨーロッパは、力の世界ですから、女性は男性の腰にすがりつくというのが基本ですね。中国では重要なお客さんが来て、ね、自分の家にそのお客さんに食べさせるものがなければ、妻を殺して食べさせる。これが中国文明ですね。だから日本の文明っていうのは、全く違う文明であります。争い合う男女っていうのはですね、西洋かぶれした人が、明治以来作り上げた幻の日本の男女関係であり、日本の男女関係は常に愛し合う男女なんですね。疑いがある方は一回古事記を読まれてですね、日本の男女に対する考え方というのを一つ知っていただきたいと思います。それから、世界で初めて男女が全く同権であるということを証明したものが平安時代の政府が考えた男性にハンディをかける。今ね、男女共同参画なんかやってますけども、それやると必ず女性が被害を受ける。実際受けてますね。このブログでも何回もそれを説明してますけども。そこで平安時代は、なんとか男女が平等で同じ苦労をして生きていこうじゃないかということで、男性の方にハンディをかけました。そして女性が子供を産み、子供を育てる。 この苦労と同じ苦労は男性がしなければいけないと。それを決して家事をやるとか子育てをするっていうのはことではない。同じことをやったら余計に女性に負担がかかる。だから男性は戦争に行く、ね、田畑を耕す、漢字しか使えない、記録文書しか書かない、こういうね、男性の方にハンディをつけました。それはごく最近までそうでしたね。それによって、夫婦が本当に仲睦まじく共白髪まで生きてきたというのが、まあ日本なわけですね。そのためには我々は今ほとんどの人が死にたくないと思うんですよ。ほとんどの人が死にたくないということはどういうことかって言いますと、生きてる方が死ぬよりかいいことが多いということですね。だから死にたくないわけです。その自分の命を作ってくれたご先祖様、これやっぱり写真を飾り感謝の心を捧げるとね、お正月だったらご先祖様にやっぱりお供え物をすると、そういうやっぱり心が必要であると。それからみんなと一緒に次世代の子孫を大切にしていきたいと、まあこういうわけですね。で、このためにはですね、このブログではいつもそういうことを考えてやってるんですが、具体的な方法がいるんですね。なぜ夫婦が喧嘩をするのか、なぜ夫婦があれだけ愛し合った夫婦が離婚するのか、なぜ親子喧嘩というのがあるのか、この原理はもう非常にはっきりしておりまして、人間が大脳皮質で物を考える最初の生物として生まれたからなんです。今の我々が絶滅してですね、次にまた大脳支配の動物ができてきたらですね、今度は大脳皮質の勝手な振る舞いというのをですね、制限する生物になるはずです。我々の大脳はですね、3歳から25歳までに自分だけが、自分が経験したこと、学んだことで自分が正しいと思うっていう、ものすごく不思議な異常な判断をするんですね。自分が正しいと考えたことが正しいはずなんかないじゃないですか。さ、自分が正しいと思っただけじゃないですか。自分が正しいと思ったことは正しいなんてことはありませんよ、この世の中で。今まで。まあ皆さんがよく知ってる、例えばね、昔は地球の周りを太陽が回ってると思ったんです。確かにね、空を見ると太陽動いてますよ。ですから、反論のしようがないでしょ。ところがそれは間違っていて、太陽は止まってて、止まってるか太陽も銀河の中では動いてますけどね。地球が太陽の周りを回ってる。ね。それなのに相対的な関係でそう見えると。我々はバカだったなぁと思わないんですかね。それから昔は、神様が似せて人間を作った。ところが今は、人間は今非常に複雑で、特殊な体もしてますけども、もともとを探れば、アメーバのような単細胞細物から少しずつ少しずつ進化して、そして現在に至ってるんだと、まあ、いうふうなことも分かった。じゃああなたはなんで分かってなかったの？なんで間違いを正しいと思ってたんですか？と。こう言うと、それはね、人間の頭脳が正しいという判断する方法が間違ってるんですよね。で、これが、まあ、日本文明ですと、和をもって尊しとなすという聖徳太子の言葉になって現れておりますね。和をもってっていうことは、もともと意見が違いますよっていうことですね。意見が同じだったら、和を尊いも何もないわけです。全員の意見が一致してるんですから。最初から和は保たれてるわけですね。しかし、そうじゃありませんと。人間は欠陥があって、大脳皮質で、常に他人よりか自分、自分が大切なんだ。こう言ってると。これは自己ですね。自己。自己実現。これがいかに劣った文明であるかっていうことは、暮れに私お話をいたしました。それよりが落語なんですね。これは簡単な理屈なんですね、今度。これも簡単な理屈なんですね。自分が考えていることは常に間違っている。これは歴史が証明している。したがって、我々は常に謙虚じゃなきゃいけない。つまり自分の意見を通すよりか、和を大切にしなきゃいけない。ということですよね。で、夫婦喧嘩とか親子喧嘩を避ける方法はもう簡単な方法があるわけですね。自分の脳に欠陥があるわけですから、脳に空間を空けとけばいいわけです。私はそれを 30% 空間空けておいてくださいって言ってるんですね。そうしますと、妻が言うと、 そう、妻が言うことを自分が同意するってことはまずないんですよ。それは妥協して同意するってことありますよ。ちょっとこれを妻に文句言ったら、夕ご飯を食べられないから、まあ、ここはそうだねと言っとこうとか、それはありますよ。しかし本当に、妻の言うことを同意するためには自分の頭の中に空間がなきゃだめ。で、家内が言うことはそこに入るですね。ですから腹も立たないし争いも起こりません。親子喧嘩もそうですね。親子は特に気をつけなきゃいけないのは、まあ平均して30歳ぐらい違います。30年違えばですね、世の中で正しいってことは変わるんですよ。それはね、昔からのこと言ってもいくらでも言ってもいいし、最近でもそうですよね。30年前何だった？バブルが崩壊した。それから30年前どうだったか？55年体制で自由民主党と日本社会党が争ってた。つまり社会はその時その時に正しいと、社会の人が正しいと思うものを変わっていくんですよ。その時代に生きた、30年前に生きた親父と30年後に生きた子供とは正しいということが違うに決まってるじゃないですか。ね。で、もしも親父が非常に強力で、息子が少し軟弱であった場合、親父がお前何やってんだ、こうすんだ、これが正しいんだって言うと、どういうことになるかっていうと、当然ですけど、息子は30年遅れた人になってしまいます。それは親父が命がなくなった後、息子は一人でやっていこうと思ってもやっていけません。そんな古い人は世の中が必要としませんからね。だから親父はそのうち消えていくわけです。それが、まあ、人生っていうもんで。しかしその 30% 開けておくっていうことを知っとくこととかね。それから親父が息子を、こう、あんまり叱っちゃいけないとかいうことは、こういう理屈で覚えておくってことも大切なんですね。やっぱり人間は理屈できちっと覚えて自分の欠陥なんかも直しておくってことが大切であります。で、本当はね、日本に戸籍があるように、家庭が中心で命ですから、命をこう繋いでいくわけですからね。生物がこれだけ繁栄してるのは何ですか？それは子供を作るようになったからなんですよ。15億年ぐらい前にね、両性生殖ってのができて、それで自分の子供を産めるようになったんで、生物はこれだけ繁栄してる。しかも、オスとメスっていう二つができてですね。まあ、こう言うとね、またね、例外を持ち出す人がいましてね。ちょっとこの前困っちゃったんですけど。オスとメスの両方がいる生物もいます。もちろんそうだと。もちろんそういうことはあるんですね。例外はいくらでもあります。しかし、いつも僕らは本筋を考えていかなきゃいけませんからね。まあそういう点では、戦争が終わった時、この前の大東亜戦争が終わった時に日本人の人口は約7000万人でした。戦争で多くの人が亡くなったので、子供を産むようになりました。これはもう生物共通の原理原則ですね。それで1億2000万まで行きました。現在少子化が進んでますが、これは当たり前であってですね、一応日本人としては元の7000万に戻そうとしております。だから7000万がいいか5000万がいいかってのはちょっと議論があってですね、これは慎重に考えなきゃいけないんですが、7000万人まで国民が減っていくのは当然であります。我々は自然に逆らうことはできません。我々の頭はそれほど良くはないんですね。したがって当面独身者も増えますし、子供のいないご夫婦も多くなります。しかしそれは日本というところに住んでることによって生じることですね。例えばですね、動物の体の大きさというのは原則がありましてね、島国の場合はその島の面積の大きさによります。それから緯度によりますね。この二つがね、なんで生物の体の大きさ、背の高さとか体重とかが決まっていくかっていうと、生物というのは全体の力を受けて個人が決まってくるんですね。これはもう人間であれ、普通の動物であれ、植物であれ同じなんですね。全体の影響を受けますから、日本の周りが海であるとかですね、日本が温帯の島国であるとか、大きさが37万平方キロメートルであるとか、そういうことによって我々の性格も体も背の高さも体重も全部決まっております。もちろん人口もそうですね。その原理はやっぱり知らなきゃいけないと思います。それから今人生が100年になっておりますね。まあ90年って言ってもいいんですけどね、まだ100年になってません。まあそのうち100年になりますね。そうしますと、 今まで人生50年の時代から100年の時代になりますから、まあ、これは少しもう少し詳しくご説明しますけども、やっぱり考え方、生活、家庭、一応いいところを取って悪いところをなくしていかなきゃいけないってことありますね。まあ、その意味では、かつて20歳で結婚し、だいたい40歳で夫婦の片割れがこの世を去るということなので、夫婦生活は20年でしたね。ところが、現在夫婦生活が30で結婚して80っていうと、これ50年ですから。やはり、夫婦の間の亀裂も増えるんです。それから、不倫も増えます。今は不倫が非常に厳しく言われてますけども、不倫というものはですね、もちろん良くないことですが、人に直接害を加えるものではないんですね。人を刺して殺すとかね。それから、人のものを盗むとかね。嘘をつくとか。そういうものから考えれば、それは二人の問題です。しかし、こういったものをものすごく厳しく糾弾する社会っていうのはですね、何が不足してるかって言ったら、20年の夫婦生活は50年になった時に、どのようになるかという哲学的、文学的、心理学的な進歩がまだ追いついていないということを示しております。したがって私たちはその中ではですね、そういうような社会的欠陥が、個人に及んだ場合はですね、その個人はあまり厳しく追及してはいけない。それは社会的な全体の辻褄が取れてからなおっていう場合に限るということもですね、やはり考えていかなきゃならないと思います。まあ、1月2日ですので、書き初めのつもりで、特に大事な家庭生活ですね。夫婦別姓なんて話にもなりません。日本文明というのはいかに我々が幸福になるのに大切なものか。ヨーロッパとか中国の劣った文明で日本人の幸福な人生を壊してはいけない。ということを非常に強く、思っていただかなければいけないと思います。